本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はいな。
おもれき430回ですね。
430。
はい、水月さん、
はい、
この間ケリーさん、
あ、
テレビに出たんですよ。
ああ、なんだっけ、街頭でインタビュー、
ニュースのね、インタビュー受けて、
どういう内容の？
コロナの自粛が、期間が終わって、ケリーさんシティはもう時短営業がなくなるんですけど、飲みに行きますかっていう質問でした。はい、行きますって。
飲み屋じゃなくて街頭で？
あ、商店街で。
あの町の？
うん、
あの商店街で。
うん、
へえ。
見てくれた？
いや、ローカルでしょ。
うん、ケリーさんテレビだったんで。
ですよね。
うん、
ケリーさんテレビなの？
うん、だから
あの町しか流れてないの？
いやいやいや、
あの
県域、
あの県
都道府県域の。だから
撮った？
いや、撮ってない
。なんで撮らへんの？
だって本当に、だって映ると出ると思ってなかったの。採用されると思ってなかった。
マジで？
うん、
いや、見してよ。もうないわけ？
ない。5秒ぐらいだよ。
5秒だけど、うん、あ、そう、う
ん、家で飲むより楽しいじゃんとかって言っときました。
いや、気持ち悪い。
いや、あれが、ほら、首都圏とか
大丈夫だ、
関西エリアとかの、ああいうね、ローカルニュースだと見られる可能性あるけど、そのケリーさん県の、その県域内ぐらいしか放送されてない。
県域内だけ、
うん、
あの地方でも流れてない。
ない。
は
あ、うん、の小さな放送局だから。ローカル
ですね、
うんうん。まずそこで夕方生放送でニュース番組やってること自体僕知らなかった。
ああ。
見てる人いるのかしらと。
でも自分で一応見たわけ。
一応その
日だけ流れてんの
見た。
とっとき
いや。いや、
一応マジとかへんだ。なんで
今
は
もうそうですよ。いや、まあ、
親に送ったら喜んでくれるんじゃないの。
いかにも飲み歩いてますよみたいな感じの人ですね。
まあ、なかなかね、彼らも狙ってきますからね。
うん、いや、
バレちゃったね。
いや、マスクしてるし、
あ、
うん、メガネしてるし、帽子かぶってるし、
うん、
誰かわか
る。わかるでしょ。
うん。いやー、ちょっと冷静に喋れましたね。
もう本当に息づりでパッて、
うん、すいませんって言って、
へー、
うん、ちょっと電車乗らなきゃって急ぐんだけどとか思ったんですけど、
うん
うん、ミーハーですね。
よかったな。テレビデビュー、
はい、
はい、
デビューした昔も出たことある。
ああ、そうなの。
ケーブルテレビとかね。うん、
なかなか地に足がついた曲ばかりですな。
そうですね。うん、やっぱ地域密着型なんだよね。
なるほど、
うん、あ、次はコミュニティ FM でも。
あ、でも、
あ、でもローカル放送局出たことある。
テレビ？
ラジオ、ラジオ。
ラジオ、
うん、県域じゃなくて地方
の放送局。あ、町ぐらいのやつね。
うん、10分番組に出ましたよ。
出るってどういうこと？
本日は、うん、ケリーさんに来ていただきましたって、
う
ん、その仕事が絡みの番組で、今日はケリーさんに解説していただきますっちゅうので。
そんなんよりこっちの方が聞いてる人多いんじゃないの。
まあね。あ、でもね、あ、でもね、それね、まあ、それも10年近く前ですけど、う
ん、
そのラジオね、やっぱ車運転してる人は聞いてるんだね、カーラジオね。
あ、まあやっぱりね、ずっとつけっぱなしにね。
で、放送が終わった時に電話かかってきて、
あ、
ケリーさんなんとかラジオ出てたよねって言って。
生
まあ録音ですけど、ね、
うん、
でもその日の3時間前に行って、ほんで10分ぐらいの番組なんですけど出ましたよ。
3時間前に行って10分、
うん、で夕方の番組で、
はあ、
もうその録音したの。
えらい拘束時間長いねん。
あ、違うよ、僕は拘束されて30分ぐらいだけど。
ああ、
うん、
あ、違う、
だから昼過ぎに行って夕方の放送で、
はあ、
流してもらったよって感じで、は
いはい、うん、
っていうのありますね。その時本物のラジオ局行って、
うん、
隣でそのローカル有名人気 ラジオパーソナリティあのパーソナリティが喋ってます
よ。どのレベルなんかよくわかんないけど、
あの地方行くと、ケリサン地方に行くと当時有名だった
町レベルで、
エリアレベルで、
あ
その地方レベルで
坪井のりおより有名。
いい勝負じゃない。
マジで。
まあそう、ほんとローカルタレントで、もう今一線 引いちゃったけどね、トラック起こして。
あ、そう、
うん、
あれぐらいの人
だ、うんうん、まあ有名ローカルタレントで、うん、だってずっと長年帯番組持ってたの、トラブル起こすまで。
ああ、
うん、トラブル起こすまでね、うん、
よかったね、
うん、おーって思ったわ。
はいはいはいはい
はい、はい、なのでね、うん、またどこかで落ちてたら皆さんチェックしてください。
ああ、撮ってる人いるのかな。
いるのかな。あんなん行ったらくれるの。新聞社とかだったらさ、写真とか頼んだらくれるじゃん。
私出た時は焼いていただきましたね。
ああそう、
はい、
あなたの出たのちゃんとしたの、
まあ、一応したのじゃん。まあメインですからね、うん
う
ん、
うちだって通りすがりだもん。
それは多分無理でしょ。
別にいらないし。
なんで撮っとかへんの。見たかったな。
いや、じゃあ昔もね、そういうのでね、インタビュー受けてボツにされた経験があるので、うん、期待してなかったの。
わかんないじゃん。
わかんないよね、うんうん、そうなんですけどね。はい、じゃあ本編いきますね。
何でしょう。
今日はね、砂糖です。
全然関係ない。
まあね、クリスマスも近くなってきますからね、おいしいおいしいケーキには
お砂糖、
砂糖が必要ですからね。あの昔ね、
は
塩の歴史ってやったんですよ。マレちゃんの頃。
マレちゃん、
朝ドラのマレ。
マレってどんな。
あのケーキ作る、あの土屋太鳳が出ててさ、ほんで、能登半島がふるさとで、で、塩ちょうど、それで、ほら、塩作りのやってる家が、
あマレだ、はいはい、
あったでしょ。で、あの時に塩作りの歴史みたいなのってやったんですよ。で、さしすせその詩はやったのに、さすせそはやってないんです
よ。ね、いっぱいあるやん。
で、ちょっと調味料系のね、食べ物の歴史でたまにやりますけど、
あ、じゃあ今後順番にやるの。すせそってやってくれる。
そう、さすせそを
さし、しはやったのか、
うん、うん、で、さすせそをはずっとやってなかったので、ずっと長年心どころだったんです。
じゃあさ、
で、今日は砂糖です。
砂糖、
はい、砂糖好き。
うん、
大好き、
うん、
大好き。なのでケリーさんちょっと今マイブームでね、料理で、
ほほ、
あのコールスロー使うのマイブームなんですよ。
コールスローキャベツで、
うん、あれじゃん、スーパーにあの千切りキャベツ売ってるから、
はいはいはい、
あれの値下げしたやつ買ってきて、で、2パックぐらいを
マヨネーズとこう
お酢とお砂糖で和えて、
はいはい、
あの作って、あの混ぜてるだけなんですけど、あれでね、白砂糖と、
うん、
あの大さじ、砂糖大さじ2杯って書いてあったんでね、
うん、
あのキューピーのホームページによると、
はい、
で、あれをいつも砂糖大さじ2杯だったんだけど、
うん、
白と黒と半分っこにしたの、黒砂糖と。むっちゃうまくなってね、あ、黒砂糖うまっと思って、
コクがね、やっぱ出るね、うん、黒いやつ。
なのでちょっとそれで癖になって、あのスーパーで千切りキャベツ値引きしてたら必ず買って、う
ん、キャベツぐらい切りなはれや家で、ね、
千切り上手じゃないんですよ。
あるじゃん、こう、
あ、シュッシュっておっしゃってたね。そうだね、でもさ、もう楽じゃん。
だって全然安いじゃん。
わかるよ、
袋入りよりやったら一玉ぐらい買えるでしょ。
切らなくていいんだ
も
ん。
まあ、そう
楽なんですよ。もうあれでお好み作っても楽だ。
いや、そうだっけ、う
ん、だ、面倒だったね。ちょっとマイブームなんです、砂糖。
コールスロー、
あ、コールスロー、マイブームです。
コールスロー、
もう丼いっぱい食べるもん。
言い方がおしゃれやけど、ただの千切りキャベツやん。
さあ、砂糖の歴史ですね。参考にさせていただいたのはね、農畜産業振興機構ホームページより。
そういう組織があるんですな。
は
い、
まず、現在砂糖って今当たり前のようにありますが、
うん、
砂糖がなかった時代。
はあ、はあ、甘味料としての砂糖以前、は
い、うん、どうやって甘い糖分を取っていたかっていうことも載っておりました、うん、まず一つはですね、甘かずら線、
甘ずら、
甘ずら線、
うん、
これ前出てきたね、
うん、
なんだっけ、万葉集で食べ物の歌歌ったやつ、
うん、
なんか飛鳥奈良時代の人は草食べてるって
、ね、うん、草じゃね
え山に自生するクズの一種、
うん、
ツタの一種で、その鶴の液に濃い甘みが含まれています、
うん、
秋から冬にかけて松や杉に絡んでいるのを地上より少し上のところを切断し、そこから液を取ります、
うん、
蜜のように甘く甘味料として利用されてたそうです、
うん、
あれみたいだね、この鶴を切ってで、そこから液が出るって、うん、多分こう器とかになんか入れて溜めるんだよね、
う
ん、
そうね、
あのヘチマ水作るときこうやって作る
とね、あー、うん、鶴切ってね、やりますな、う
ん、なんかそれを思い出しましたが、うん、平安時代には諸国から貢ぎ物としてこの甘面線が、
うん、
納められたっていう記録があります、
うん、
宮中では煎茶の中に甘面線を加えて飲まれてたそうです。
うーん、
おいしいの？
おいしいのかな、
グリーンティーみたいなやつね、
煎茶、うーん、
あるじゃん、あの京都とかに行くとさ、お抹茶みたいなの、粉と砂糖の混じった、
うん、
で、お水で溶かしたら飲めるやつ、よく宇治に行くと、
まあまあまあ言いたいことは分かるけど、うん、まあね、やっぱ今みたいな甘い甘いものに舌が慣れてないから、まあ多分ほのかな甘みが、甘みがやっぱりすごく贅沢なんじゃないですか。
ね、その宇治、京都の宇治に行ったら、そのグリーンティーっていう甘い緑茶、
あれ回ってるやつな、
初めて飲んだ時感動したもん。
そう、
なんで、こんな緑茶って美味しい飲み方あるんだ
よ。緑茶じゃないでしょ、
うん、うまって思って、 あの頃京都とか行くたんび買ってたんだけど、
はあはあはあ、
すぐ飽きましたね。もう今飲んでないですね。
かき氷でね、
うん、あれね、あの赤福氷がそうじゃん。
ああそうです、うん、それこそあれですよ、平安時代も甘面線でかき氷、
あ、そうです、
冬ですけどね、冬ですよ、
うん、
夏はだって氷ないから、
氷室から取って
もらえない、まあ、氷室もあるけど、まあ、冬なんか氷をかいてこう甘面かけて食ってたっていう、
冬に、まあ、今冬だとアイスクリーム食べてるようなことですね、そうそうそうそう、冬にね。で、中世以降は砂糖が 出回ってくるので、
うん、
甘面線は姿を消していきます、
うん、
で、今日ではその実態すらよくわからない。
そうですね、どういうつる植物なんか、まあ、いまいちよく
わからない、わかんない、それもわかんないの、うん、じゃあ今でもそれを採取して、
うん、
っていう人もじゃあ一回も
いないかな、ないでしょうね。
あ、そうですか。まずこれが一つ甘味料としてあって、
うん、
あと次は蘇、
蘇、
蘇ですね、草がんむり、あの蘇が、蘇我のイルカの蘇ですね。
蘇ってあの、あれ？チーズみたいな。
そうですね。これ動物質の。
それ甘味料なんだ。
甘味料として。
へ
ぇー。いう認識もあるみたいね。
うん、
で、まあ、父から楽を取り、
楽
から蘇を作る、
うん。
で、蘇から大悟になります。
大悟を作る。
うん。で、これが乳製、まあ、乳製品の過程ですね。
うん、
あの牛乳から、ね。大悟になるまでのですね、
うん、
で、楽っていうのは父から乳から作った飲み物で、今風に言うと、
うん、
乳酸飲料ぽいです。
カルピス、
カルピス、
うん、
アンバサ、
アンバサって知らないよ。ないでしょ今。
ある、あ、ないの、
アンバサって。アンバサって今あんの？
たまに見かけない、アン
バサ。昔狂ったより飲んだけど
ね。美味しかったよね。僕なんかカルピスって高級品で、まださ、あのペットボトルとか缶のカルピスウォーターってまだなかったから、
はいはいはい、
アンバサだったんですよ。
アンバサな、コーラの自販機あったね。
あとほら、今大東の自動販売機に、うん、あの 500ミリ缶のホワイトソーダってあるよね、
うん、
なんかペプシとかと並んでさ、
へー、
うん、いや無性に飲みたい時それ買うね乳酸って。あと乳酸ってマミーとかさ
あーマミーね、紙パックのやつね、
うん、あのピルクルとか
ピルクル、
ね、ヤクルトとかもそうですよね、
ビックルとかね、
あ僕ねピルクル好き、
ピルクル
ヤクルト味じゃん、
ピルクルってあったな、
あれ1リットルとか買ったら一気に飲んじゃうからあれも結構砂糖の塊でしょ、
いやえぐい甘さでしょ、うん、あれも
でも無性に飲みたい時、若い時500じゃ物足りなくて1リットルとか飲んでたけど、もう今
紙パックのねストローを刺して、
そう、もう今飲まないよ、
飲んでましたな、
うん、夏とか運動脱水ぐらいさ、もう干からびてるぐらい喉乾いてたら、うん、たまーに飲むけど今飲まないね、
飲まんねー、
うん、うち今ね飲むヨーグルト宅配で取ってるんですよ、
ほう、
牛乳屋さんから、
へー、
うん、で毎日ヨーグルトは飲んでるの、
ほ
う、で、あの最初ちっちゃい瓶にするか 200ml 入った大きい瓶にするか悩んだのね、
うん、
で今はちっちゃい瓶にしてよかったなって思う、
うん、
もうね量が多い、
量が多い
200ml だと飲み干すのに、
だから どうなの胃の調子とかいいの、
あなんかね風邪ひきにくくなった
そうだ、
ほら
因果関係あんの？
コロナにもならなかったし、
コロナにもならなかった
し、であのワクチンの接種もあの副反応出なかったし、
あそう、
うん、で家族もそうなのよ、
あそうですか、
うん、だから多分飲むヨーグルトのおかげ、
ほんまかいな、俺も飲もうかな、
マジでいいよ、
マジで、
うん、わかんないけどなんかあのさワクチンの副反応もさ多様な説がもうあってよく分かんないけどね、
何もなかったんでしょ、
何にもなかったの、拍子抜けぐらい何にもなかったの、出た、
おしっこ、
おしっこは普通じゃないの、
違う違う、頻尿っていうのもあるらしいよ、
ほんとあんたは頻尿じゃん、
いやいや、もともとだけどそれ以上にも夜中に何回もおしっこ行って
そう、
うん、
何にもなかった。
本当に。
うん、
まあ痛いとか熱とかは出なかったけど。
うん
うん、
はい。これが楽ね。
そうね。
うん。で、そうは。
ああ楽ね。
うん。乳を乳を煮詰めたもので、
ですな、
うん、まあチーズみたいな感じ。
うん、
で、奈良に行くと層を作ってるお菓子メーカーがあるのね。
あ、ありますね。
で、あそこの食べると本当に練乳をチーズっぽい食感、
うん、まあ、やっぱりほのかに甘みっていうのがある
わけ、甘い甘い練乳の味する、
ああそう、まあ、乳糖っていうね、もともと糖分がありますから、うん、まあ、それが凝縮されるとまあやっぱほのかに甘いわけだ、
でケイさん昔それを食べたくって
言うとったな、
行って売ってなくって製造会社まで行ったけど今作ってるところからないって断られて、
うん、
で悔しいから自分家で牛乳買って作った、
うん、
まずかった。
まずかった。
うん、
あ
で職場に持ってってみんなに食わせた。
うん、そんなのばっかり。
うん、でもなんか素朴な味とかって言われましたけどね。一晩中煮てたんだもん。
ああ、それね。焦げつくもんね。
うん、はい。で第5っていうのは、
うん、
を作るときに上に浮かぶ油のようなもの。
うん。
アクみたいなもの。
違うんじゃない、あの膜みたいなやつじゃないの、
ああでそれはね薬として珍重されたそうで、今風で言うとバターみたいなものじゃないかと考えられています、
醍醐味ってやつですな、
あのほら食べました、あの赤城乳業から出てるあのバターアイス、
あーいや食べたいなと思ってたらなくなっちゃった、美味しいらしいね、
うん、美味しかった、
マジで、
うん、
あ本当に、
あのね北海道のとかに行くとほら高脂肪乳のアイスクリームってあるじゃん、
あるあるあるある、
ああいう感じのバター風味のね香りのいいやつ、
へえ、
うん、
もう売ってないでしょ、
で思ったほどねカロリー高くないの
あそうな、
150キロカロリーぐらい、
そこ気にすんだ、
うん、だってば僕さ 聞いてた時あのバターの塊だと思ってたから、うん、そんなに、うん、濃厚で美味しかった。
塊じゃないでしょ。、
うん、だって色もそんな色してるんですよ。
なんかね、
う
ん、黄色い色してましたな。
あ、美味しかったです、
うん、あ、そう。
あ、で去年その話聞いて、あの大絶賛してる友達がいて、うんって思ってたんだけど、今年売ってたから6個ぐらい大人買いしときました。
、うん、あ、そうですか、う
ん、はい、はい。あとね、これそうね、だから牛乳系から甘いのを楽しむ。
乳糖の凝縮したやつね。
はい、で、うん、蜂蜜からも取ります。
蜂蜜ね。
養蜂ですね。
はい。
蜂、蜜蜂飼ってっていうのはもう光玉天皇2年、
うん、
643年にですね、
うん、
百済の王子、余穂、
うん、
って人が日本で試みてみたんだけど失敗してるそうです。
うん、
でも朝鮮半島では養蜂って行われてたってことだよね。
うん、
うん、で、平安時代になると、
うん、
甲斐、相模、信濃、能登、越中、備中、備後で、うん、蜂蜜を朝廷に収めている記録があるそうです。
うん、
どうやって蜂蜜を取ってたかまでは記録に残ってないんですけど、
うん、
蜂蜜自体はだから各地でもう、うん、1000年ぐらい前には始まってたんだね。
うん、
で薬として使われたそうです。
うん、
で、あともう一個飴もありました。
うん、
で米もやしを用いて作ったそうです。
うん、
で後に麦もやしも使うようになりました。
うん、
で江戸時代には麦芽を使って飴、水飴ですね。
そうよね。
を作っていたそうです。
うん、
こういうので砂糖以外に、
うん、
あの甘みを取っていたそうです。
うん、
でやっと本題の砂糖なんですけども、
うん、
砂糖はですね紀元前4世紀。
はい。
ってことは6000年ぐらい前、
うん、
5000年、5、6000年昔アレキサンダー大王がインドを攻めた時、
うん、
兵士がインドで砂糖を見た。蜂が作ったのではない硬い蜜を見つけたと大喜びしたという記録があるそうです。
そうですね、
うん、まあ、蜂蜜はドロッとしてるもんね。
うん、
うん、以後、キャラバンがですね、
うん、
砂糖をだからインドから欧州にもたらしたっていうのが一番古い歴史みたいね。
うん、
で、砂糖の作り方ですけど、これはイスラム教徒によって広められたそうで、
うん、
こんな言葉があるそうです。砂糖はコーランと共に、
うん、
コーランはですね、イスラム教の経典ですよね。
そうですね。
と一緒に広がっていったそうですね。
うん、
うん、イスラム教徒の支配した地域ではサトウキビの栽培と製糖技術が、伝わったそうです。
うん、
で地中海東部で栽培が盛んとなり北アフリカ、スペインにも広がっていったそうです。
うん、
で、アジアの方ですけど、中国にね、唐の時代に砂糖のことが多く記録が見られるようになります。で、唐の大宗っていうこれ皇帝ですね。
そうですね。
は白砂糖の製法を、天竺インドに学びにも行かせているそうですよ。
うん、
うん、なので、白砂糖はインドから、
うん、
黒砂糖はアジア、西アジア、
うん、
ヨーロッパから伝わったという感じだそうです。
イスラム教とね、酒飲めないんで、うん、まあ代わりにそういう甘いものを嗜好品として、う
ん、でも最初みんな黒砂糖なんでしょ。砂糖って作ると
黒砂糖からね、白砂糖って
できます。どうやってあれ白砂糖に白になるの。
糖蜜っていう成分をこう分離していくと白くなっていって黒い蜜が残るんだよね。
あれが何あれ、ところてんにかける蜜。
黒蜜はまだちょっと違うと思うんですけど。
あ、そうなんですね。なんで白にしたかったんだろうね。
ねえ、まあ色味とかの問題もあるのかね。うん、
確かにね、その黒砂糖を入れたコールスロー、
うん、
作るときね、うん、マヨネーズとお酢と砂糖でケチャケチャってこう混ぜると、うん、まあ黒いね、汚い色になるよ。
色つくんだ、
うん、あ、うわなんかうまそうな色じゃない、
うんうん、
食べると美味しいんですけどね、うん、はい、さあ日本にはですね、砂糖が伝わったのは天平正保6年、
うん、
西暦754年です、
はい、
鑑真が来朝した時の舶来品の中に石の蜜、石蜜、
うんうん、
と初糖、
初糖、
蜂蜜、甘蔗があったそうです、
うんうん、
これらみんな薬として持ってきてもらったそうですが、そうですね、うん、石蜜というのは氷砂糖のことです、
うん、
で初糖っていうのは現在の私たちがすぐイメージするお砂糖のこと、
はい、
で蜂蜜と甘蔗はサトウキビだそうです。
そうやね、
サトウキビ甘いよね。
やばい、
甘い、
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 いやそらそうでしょ
う、ね、うん、あれ時々お土産でもらわない？鹿児島じゃない、鹿児島
沖縄でねかじったりしましたな、
うん、うん、あんなキビでもらってもねあのサトウキビジュースって飲んだことはないんだ。なんか甘そう、甘
すぎそうで、あ、その場で絞ってってね、うん、それこそよく沖縄でやってますな、
うん、沖縄行ったことないんでま
だ、あ、そうですか、
まだ未経験です、はい、はい、であとですね、まあ、鑑真が持ってきてくれたのと、あと遣唐使も持ち帰っていたというふうに考えられています、うん、まあそうでしょうね。で日宋貿易の輸入品目の中の薬品の中に砂糖も含まれていました
、はい、
だからもうしょっちゅう中国からは来てたんですね、
うん、
だからもうこの日宋貿易の時代には上流階級の調味料、お菓子の材料として使われていたんだって、
うん
うん、で室町時代ですね、この時代になると明の江南地方、
うん、
南部の方でしょうね、
中国の南部ですね、うん、
黒糖、黒砂糖、白砂糖が輸入されていたことが分かっています、
うん、
で輸入量が少なかったそうですよ、まだまだね、
はい、
で室町中期になると琉球からも日本に輸入されるようになって、この頃に羊羹、ま
ん
じゅうが作り出されます。美味しい、羊羹って美味しいよね。
羊羹は結構ね、安物と全然違うね。
違う、この辺違うよね。
めっちゃ高いけどね、いいやつ。
あとね、栗きんとん。
きんとん、キュッてやつ。
そうそうそう、あの栗を、なんちゅうの、こう、こす、なんちゅうの、
なんす
っ
け、
粉々にして、ね、ほら、栗の甘露、
裏ごし、
あ、そうそう、あの、栗の甘露煮じゃなくて、
はいはい、
ね、あの、信州とか、
中津川とか、
ね、あの、岐阜の方とかだと、
ね、店がありますね、何軒か。
あれあって、そういうの、ちょうど秋の時期って、
うん、
新しい栗でね、作ったの売り出されて、
新栗でね、
ね、デパートなんかでも売ってるの高いよね、うん、
高いね。
で、スーパーでね、安いの売ってたんですよ、
うん、
で、買ったんですけどね、やっぱ違うの
でしょうな。
で、なんでこんな食感違うんだろうって思ったら、栗と白インゲンと、
あ、混ぜもんっていうか、うん、
そのね、長いもんですね、
増量分が、
うん、こんなに違うんだって、
順繰りじゃないんだ、
ね、うんうん、だからね、こういう和菓子もやっぱ安くてうまいのもありがたいけど、
うん、
高級なのは本当うまいね。
まあね、高いやつは美味しいですな、うん、確かに、
こういうのもね、室町の時代にはちょっと出てくる、まあ、
砂糖っていうのが、
ね、
ね、菓子の原料
で、うん、で南蛮貿易の時代になると輸入量が増えてくるそうです、
うん、
で江戸時代になりますと、
はい、
砂糖の製法が製法を始めたのが琉球が最初になります、
うん
うん、まあ、そうだろうね。で1623年に琉球から中国に使者を送り、砂糖の製法を学ばせたっていう記録があります、
はい、
でそこから琉球、奄美大島、
うん、
喜界島、
うん、
徳之島でも製造、
はい、
増産がされます、
うん、
だから北進するんですね。
ああ、うん、はいはいはい。
で、これを管轄していたのが薩摩藩 なので薩摩藩は砂糖で莫大な収益を得たそうです。
はい、
まあ、これあの瀬古丼でやってましたね。
まあまあそうですね、うん、薩摩藩といえば琉球のね支配をして、
はい、で鎖国時代ですね、江戸時代の鎖国時代にはですね、輸入された砂糖が出島から入ってきて長崎に入って大阪、うん、そして諸国へこう広がってたそうです、
うん、
流通してたそうですね、
うん、
で砂糖の代金として金銀銅がでも砂糖って海外から入ってくるから、
うん、
支
払いに ね
、うん、そのお金が金銀銅が海外へ流出するのを幕府が危惧して、1715年には、
うん、
幕府は砂糖の輸入制限を行います、
うん、
で国産化に転換します、うん、で西南日本ですね、だから九州の方とか、
うん、
西日本でサトウキビ栽培が積極的に取り入れられます。
はい、
で1798年さぬきの砂糖、さぬきの国の砂糖、
うん、
これ和三盆だそうですが、
ね、うん、
これが大阪の中央市場に登場してくるそうです、
うん、
18世紀の末にはさぬきって香川県で砂糖
作ってる、香川のね和三盆今でも有名ですよ。
砂糖きび作ってるの
今はどうなんだろうね、近世はよくね言いますけどね。
和三盆ね、うん、ちょっと上品すぎて苦手なんか、うん、
それこそ食べたことある、さぬきの結構有名なあの落雁とかで和三盆ちゃんと使ってるやつって
ないと思う。
美味しいよ。
それなんかお菓子の品に合ったものだと和三盆ってあるのかな、
うん、
なんかあるじゃんスーパーとかでも
和三盆、和三盆使用とかって書いてあるけどね、
あの子となんかそんなうまいって思わない、
落雁なんかやっぱ美味しいですけどね、ちょっとした苦い茶とよく合いますけど、
う
ん、
あ、そうですね、美味しい落雁美味しいよね、
うまいよね、うん、
ね徳川家光や徳川吉宗は砂糖の製造をね、随分奨励したそうで、
うん、
薩摩、紀、さぬき、阿波、和泉、駿河、
うん、
遠江、三河でも、製造が始まるそうです。
はい。
静岡とかでも作ってんだね。
まあ、やっぱ基本ね、温暖な地域
だなと思うし。そうですけどね。
砂糖って、あれだよ、砂糖球って1年じゃないんですよ。
あ、1年に
2年か3年早かしとかないといけないんで、やっぱ冬が寒いとダメなんだよ
ね。ああ、うん、でも寒いよ。
うん、まあね、
なんかやっぱ沖縄とか南国のイメージ、
ね、まあもちろんそうだよ、まあ日本の中じゃ比較的温暖な地域ですよね。
でもうこの頃になると、江戸時代になると砂糖が入手しやすくなるので、一般家庭でも調味料として使われるようになります。はい、近代ですね、
うん、
明治以降ですが、不平等条約の下で輸入砂糖が国内に流れ込みます、
うん、
で沖縄奄美を除き零細 の小規模な国内の砂糖産業は壊滅していきます、
うん、なるほど、
だから効かないんだね、
うん
うん、で日清戦争の後ですね、
うん、
だからもうほとんど20世紀になってきますが、台湾経済の台湾の方の経済政策で製糖業、
うん、
砂糖を作るのが重要な産業として位置づけられて、
うん、
近代製糖業が確立します、
うん、
製糖って砂糖を作るね、
うん、
で国内でも生産体制が整備されるようになって、これでもっともっと流通するんだね、
うん、
で太平洋戦争が始まると沖縄、じゃあごめんなさい、台湾からの輸送が困難になってきて、
うん、
深刻な砂糖不足になります、
はい、
砂糖が作れなくなったり軍に回してるから砂糖不足なんじゃないんですよね。
そらもう輸入が途絶えるからでしょ。
なるほど、だから沖縄とか台湾から来なくなるから
船がね沈められちゃうから、うん、
そういう意味で砂糖不足だったんだ、
うんうん、国内ではねほとんどできないですかね、
作ってないんだから、作れなくなったんだろうね、うん、はい、戦後ですね、昭和27年 1952年までは配給制だったそうです、
うん、
戦争が終わってもね、
はい、
で代用品として人工甘味料が使われました、
うん、
ズルチン、
ズルチン
とかチクロ、
チクロ、
はい、でこれらは安全性の面からですね現在使用が禁止されています、
うん、
ズルチンは肝臓障害を起こすそうです、
うん、
チクロは発がん性、
うん、
奇形性、奇形の子が生まれる疑いがあるそうですね、
うん、
ズルチンってすごいね、ズルイチンチンみたいなズルチンみたいな
砂糖の何万倍とかなんでしょ、甘みの。
あ、そう、うん、でも今でもこんな人工甘味料あるじゃん、コカ・コーラゼロ
とかステビアとかね、まあ今でも使いますけどね、う
ん、あれらもなんでできたかわかんないんだってね、偶然の産物らしいですよ、
ね、あ、まあこのズルチンとかもそうですけどね、うん、なんか違うものを作ってたらできちゃったみたいな、
うん、まあでも普通のコーラ飲むんだったらゼロコーラ飲んじゃうんだけど、
うん
うん、なんか後引く甘さがなんか嫌だな。
たまにやっぱり赤いコーラ飲むと美味しいね。
そうそうそうそう、
ゼロばっかり飲んでてたまにあの本当のコーラ飲むと、あ、美味しいんだなと。
あのなんか科学番組で見たけど、
うん、
砂糖と人工甘味料をアリさんに、
う
ん、
はいはいはい、
好きな方食べなっちゅうと、
うん、
アリさん人工甘味料手つけないんだって
みたいだね。
うん、あんなの喜んでる人間だけなんでしょうねちなみにですね、砂糖の年間消費量なんですけど、日本人の、はい、昭和48年はですね、日本人1人当たり1年間で29キロ砂糖を消費してました。現在はですね20キロだそうです。
あ、やっぱり減ってんだね。
減ってるんですね。
やっぱりカロリーとかね、やっぱりそのダイエットっていうと、うん、なんとなく砂糖っていうのが悪者にされちゃうもんね。
悪ですよ、もう骨溶けちゃうしね
骨それコーラ
、うん、だってさ、このカンカンにこれだけの砂糖が入ってるんだよとかさ、
そうそうそう、
実物見せられたりしてさ、
うん、
なんかとかってなんか見せさせられたことありません？
あります、
うん、それがいいのか悪いのかもよくわかんないけどね。
やっぱあんだけ甘いって相当入ってくるね、うん、自分とかでやっぱり料理して入れすぎちゃったかなぐらいでも、あの程度の甘さを、うん、飲み物のあの甘さって多分えぐいよね。
そうです
ね、えぐいんだけど、
砂糖大さじ2杯入れるのって思うけど、うん、あ、まあまあいい甘さだなって思うんですけどね。うん、だってチョコレートなんかもすごいもんね、砂糖ね、
油と砂糖の塊でしょ、うん、美味しいけどね。
ね、今ね、コーラとかたまに飲みたいから飲むけど、うん、僕はちょっとコーヒー飲めないんだけど、
うん、
紅茶とかでも、
うん、
ほら普通のストレートティーとかミルクティーとか、
うん、
甘くて飲めないの、しんどい、
うん、市販のやつ買うと、うん、
だから無糖を好んで買う。
へえ、うん、らしくないね。
いや、本当にね、たまにカルピスとか飲みたいときは買う、飲むけど、
うん、
普通飲み物はお酒以外の無糖ですよ、僕
そうなの、
うん、僕はお酒で糖分取ってますね。
お酒で糖分取ってる、
うん、チューハイとか。
ああ、チューハイも大概入ってんやろな。
そうですね、やっぱ楽しい酒はね、それだけやっぱ太るってことですね。
まあね、うん、そうかな、
うん、今日も楽しみですね。
そうね、
はい、さあ、以上砂糖の歴史でした、
うん、砂糖、
そのさ、砂糖がさ、入りづらくなった時、うん、三重県に赤福餅ってあるでしょ。
はいはいはい、
あれ一時期黒砂糖で、
ああ、なんか復刻版みたいなのが出たんでしょ。
今復刻版がたまに販売されてるんですけど、僕ね、普通の赤福より黒砂糖の方が好き。
へえ、
うん、こっちレギュラーで出してほしいと 思います
よね。
あのウイローとかも僕白より黒が好き。
あ、
うん、蒸しパンも黒の方が好き
そう、
うん、
蒸しパンなんか食べないわ、うん、
あ、のどくろ飴も好きだよ。
のどくろ飴、うん、食べない。
ナチグロも好き。
ナチグロって、
うん、なんだね、あのコクのね違いね。
里が知れますよ、
うんうん、 え、ナチグロって全国区じゃない？
なんでやねん。
え、違うの？ナチグロ飴
あの辺しか頑張れへんがな。
まあそれだって和歌山のメーカー
だもんね。 CM やってたけど
全国、ナチグロ、
そうそう、ね、どっこいどっこいってやってたけど。
まあ、ケイさん三重県出身ですから別に普通ですけどね、
うん、三重県だけでしょうな、
うんうん、はい、じゃあお便り紹介させていただきます。
手紙
花丸ちゃんからいただきました。
花丸、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。初めてお便りします。私がおもれきを聞き始めたのは今年2021年のゴールデンウィークの頃のことです。3月に20ギガまで使えて、しかも若干安くなるコース、携帯ですね、
うん、
に切り替えて、それまで目標2ギガで、Wi-Fi などでは、おいそれとネット検索もできなかった私の生活はガラリと変わりました、
うん、
ポッドキャストもその一つです。いろいろ聞いてみましたが、数あるポッドキャストの中でおもれきはピカイチです。お話の内容はとてもためになるけど難しすぎず、スーッと頭に入っていきます。出ていくのも早いそうですよ、
うん、
はい、半分くらい雑談で緩い雰囲気なのも気に入ってどっぷりハマりました。時々お二人の話にツッコミを入れたりしながら、最近はスマホやパソコンで四六時中ほとんど BGM のように聞いています。2ヶ月ちょっとで全部聞き、今は2週目の160回を聞いている頃です。
うん、
早速私の中でケリーさんも水月さんも、ダチとも、いいえ、マブダチと言っても過言ではありません。ケリーさんが京都に来られた時は、水月さんも誘って飲みに行きましょう、と、いただきました。
はい、
で、もう一度いただいてですね、
ほう、
ケリーさん、水月さん、こんにちは、と、412回の鉄道昇華その6を拝、あ、続鉄道昇華その6を拝聴しました、
うん、
ケリーさんのお歌も最初の頃と比べるとだいぶ上手くなりましたね。鉄道昇華があることは子供の頃から知っていましたが、東海道線だけだと思っていました。昇華で全国を旅行できるとは知りませんでした。鉄道の旅はいいですね。私は車窓の景色を楽しみながらのんびり行くのが好みなのですが、日程やお財布の都合でなかなか思い通りには行かず、夜行バスや車など別の交通手段になっています。次はどの路線になるのでしょう、楽しみにしております、といただきました。
うん、
はい、ありがとうございます。でね、花丸ちゃんね、これね、我が家にはね、ケリーさんのパソコンにはね、
はあ、
2通まとめて届いたんです。
はい、
でも花丸ちゃんによるとね、これ3週間のねズレがあるそうです。
ああ、そうなの、うん、へえ。
で、グッズ買っていただいたんですけど、
うん
うん、何も届かないんだけどっていうのも書いてあって、
は
あ、と思ったらですね、どうもパソコンのかサーバーの都合で、
うん、
どっかで踏ん詰まりになってたよね。
踏ん詰まり、
まとめてドッと届きました。
あ、そう。
なんでそのトラブルはね、改善されたんですけど、時々ですね、やっぱ迷惑メールの方にね、行っちゃってる方いらっしゃるみたいですね。
がね、
うん。で、たまにチェックはするんですけど、もしね、お便り出したけど読まれなかったよって方はごめんなさいだったかもしれないですね。うん、うん、ね、ね、もう今これ8月にお便りが届いたので、
はい、
もう今3週目ぐらいに入ったのかしらね。
そういう聞き方ありな、
ね、だって400回以上あるんだよ。
まあ、そうやな、毎日聞いても1年以上かかるんだね。
1日1個 ね、
ね、
聞いて、で、だいたい今だいたい40分から50分ぐらいなの。初期の頃は30分ぐらいだったけど、うん、うん、で、僕はなるべく長くはしないようにしてるんですよ、
うん、
うん、絶対1時間以内には終わるようにしてて、
うん、
長い番組さんって、
うん、
ね、聞ける番組と、
そうね、
辛くなる番組あるんですよ。そ
う
ですね、
うん、
で、聞ける番組さんはね、聞いてるんですけど、
うん、
もうね1時間半2時間とかしてる番組でも聞いてると
ダメ。2時間とかあるの？
ありますよ。
え、もう喋りだけで？
はい。
へえ。
で辛くなってく
る、ね、何を喋んの？
いろいろ重たいこと喋ってませんけど
いや
それがね、たまにだったらいいんだけど、
あ、
毎週昔30分だったのに今1時間半とか2時間ですってとことか。
それはでも1回で聞くってこと想定してないんじゃないの？
それも聞き方はこっちいろいろじゃない。
キレキレに
今、うん、で僕は聞きたい派なんです、
一気に、
うん、
あ、
でも話が辛くなってきて聞いててね。
まあね、そこはなかなかね、
うん、
プロでもやっぱり2時間話でも出すって大変ですからね、
うんうん、なんであのでも聞かないの失礼だと思って、
はあ、
辛いと思いながら聞いてた時期もあったんです
じゃあそれ
でもうやめたんですよ。
でしょうな。
もうすごい脅迫されてる感じになってたから、追い詰めてる感じになっちゃったから、そしたら楽になりましたね、
うん、そりゃそうやろ
なので今あんまり聞いて数がちょっと減ってるんですけどね、
うん、
だからあの僕ね、こうなんか集中力って基本1時間だと思っているので、
まあ一般的にそうですね、うん、だいたい50分が限界だって言いますからね、
うん、なのであんまりね長くしないようにと思ってね、
うん、
やっております。時々時計を気にしながらね喋っておるんですよ、うん、はいね、あの話がちょっと話それずれちゃいましたけどね、うん、あのまたねあのしんどくない程度でね、はい、聞いてくださいね、
うん、
はい。おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。